追捕者なし。話、花城剛。
おはようございます。今日は中捕者なしというテーマで皆様と共に考えてみたいと思います。以前私はある教会で説教したときに、セブンスデーアドベンチストの教会でしたけれども、中捕者がおられなくなるということに言及した説教であったんですが、説教の後に、牧師に呼ばれまして、中捕者なしということは私たちの教えではないんだと、言われました。そしていやそれは書いてありますよって言ったら大相当でしょと言われました。この問題はこの一牧師だけの問題ではなくてこの教会全体に、常に、まとわりついている問題であります。中捕者なしという意味はキリストなしという意味ではありません。中捕者はいなくなるんですが私たちはいつも永遠にキリストに依存して生き続けなければいけないのでキリストがいなくなる私たちはキリストなしで生き続けるという意味ではありません。ただイエス様が中捕者としての働きをおやめになって王になる時があるということなんです。これは、エレン・ホワイトを預言者として見るかどうかもうここにこの問題になってくるんだと思います。で、しかし聖書にもそのことが、その同じ表現ではありませんが、そのことが書いてあります。まずそこを見てみたいと思います。ヨハネ黙示録8の5節。ヨハネの黙示録8の5。御使いはその香炉を取り、これに祭壇の火を満たして地に投げつけた。香炉というのは中捕の働きを象徴しています。祭司がこの香炉を持って、昔の聖女の奉仕をしておりました。そしてこの香炉を持って、死聖女の中にも入ってきました。そしてこの香炉、これは聖徒の祈りも象徴していますが、キリストの中捕の働きも、キリストの功績も象徴しております。そしてこれがなければ私たちの祈りは天父の前に届けられないんですね。なぜかというと、私たちの心の奥底まで汚れていて、我々正しいお祈りをしているつもりですけれども利己心が混ざっていて天父の前では汚れたものになって受け入れられないんです。そこでキリストが私たちの中捕者となってその香の煙とともに私たちの祈りも一緒に天父に持ち上げられてそして初めて天父が私たちの祈りを聞くことができるということになります。なので私たちはお祈りの後に必ずイエス・キリストの御名によってという言葉を言いますね。私たちはキリストの中捕なしでは天父に近づくことができる存在ではないんですね。それほど汚れたものであります。しかしその中捕者がいなくなるということは我々はもう天父から切り離されるということでしょうか。そうではないんですね。我々が神と隔てられている原因となっているその罪が我々の内から取り除かれるので中捕者が必要なくなるんです。必要なくなるんですね。 そしてイエス様はそのお働きをおやめになる。つまりこの黙示録8章の5節では香炉を地に投げつけたというのはその働きをおやめになるという意味です。ですから中保者というお仕事をおやめになるんですね。聖書にそう書いてあります。で、今週私はアドベンチストライフ2020年11月号を見る機会がありました。で、そこを見るとその11ページを見ると、2段落目からお読みします。今度はエレン・ホワイトが言わなかったことに注目してみます。キリストが天における取りなしの働きを終えられると彼女が語ったとき、患難の時に神の民が罪のない完全な状態に達するとはどこにも一度も表されていませんと書いてありました。そして、このことを覚えていて、今からいろいろ引用文を見てみたいと思いますが、果たして何が真実なのか、皆さんがそれを考えていけたらなと思っております。まず引用文の前にこの週末の事件をの順序を大まかに見てみたいと思います。まもなく日曜休業令が立ちます。そしてしばらく経ったら恩恵期間が終了します。イエス様が中保の働きをおやめになります。そして悩みの時が始まって、その後再臨がある。こういう事件になっている、事件の順序になっているんですね。この日曜休業令から恩恵期間終了の間にどんな事件が起こるか、詳しくは今日はやりませんが、調査審判があります。すべての人の心の動機さえも調べられます。表面的には善人であってもどういう動機でそれをしているのだろうか、利己的ではなかったのかどうか、あるいはたとえそういうことをしていたとしても悔い改めているかどうか。悔い改めていればすべてこの天の書物に書かれた罪の記録のところに私たちの名の横に許しという法的な処理がなされて、我々は罪責がなくなるんです。そして罪責がなくなるだけではなくて、神様は罪性まで、罪の性質まで我々のうちから取り除いてくださいます。そして後の雨も降ります。そして神の印も押されます。そしてキリストの御方たちに完全になった栄光の姿の教会が、利己心のない完全な罪なき完全な教会が大いなる叫びをして、バビロンの中にいる多くの神の民をこちら側に、真理の方に連れ戻すんです。そして多くの神の民がバビロンの中にいると言われていて、その方々が救われる者のところにやってきます。一方、安息日を守っていた人であっても最も苦い敵となって反対の側につくということも書かれています。一度聖霊を受けたとしても、聖霊の導きに従ってクリスチャンに、アドベンチストになったとしても永遠に救われているわけではないんですね。そこからまた反対の側に行くことも可能です。サウル王も神の霊が激しく彼の上に降って、彼は予言をしたと書かれています。ところが彼は廃墟をして悪霊に取り憑かれるようになりました。聖書は 聖霊に支配されていた人が悪霊に支配されるという記録を残しております。そして、人間の品性が罪なき完全な品性に完成される。そして、この地上において栄光の王国での前に起こる恵みの王国が完成されると書かれています。つまり、天国の住民がこの地上にすでに存在することが恩恵期間終了前にあるんです。まだ肉体は欠陥があるかもしれませんが、品性においてもうすでに天国のものになっているんですね。だからダニエル書7章にはイエス様が御国を受けるということが書かれています。このことを言っているんですね。そしてイエス様がすべての人の調査審判を終わって、そして獣の刻印か神の印かどちらかにすべての人が押された後に恩恵期間が終了して、まるでノアの箱舟の時のノアのあの箱舟の戸が天使によって閉められて洪水が起こるまで7日間あったように、しばらくこの地上でこの二つのグループの永遠の運命は決定されているんですが、しばらくの時を過ごします。その時七つの災害があって、そして神の民の間にはヤコブの悩みの時があります。そして再臨ということになります。で、我々の品性はどこで清まるかということを引用文を見ればはっきりわかるんですが、しかしこの教会の中で品性が完成するのは再臨の時だという教えが今主流になっております。その理由は品性と肉体は密接な関係があるから。だから肉体が栄華される、完全な肉体になる、そのイエス様のラッパの根とともに再臨の時に新しい体に作り変えられる時に我々の品性も清まるんだという考え方です。で、その考え方は私たちの品性はもう徹底的に堕落しているから、これはもう肉体が完全にならなければどうしてもクリスチャンである間は利己心なんて取り除かれないんだと言うんです。罪への傾向もなくならないというんですね、肉体が栄華されるまでは。そういう考えに基づいています。しかしもう一つの考え方は、恩恵期間終了前に日曜休業令の後から、そして恩恵期間終了のある前に、この間に完全な品性になるという考え方です。で、この完全な品性というのは罪に勝利するということをさらに超えて、心の奥底まで罪なき完全な状態になる。私たちの夢の中も潜在意識もすべてイエス様と同じほど清まるという状態です。勝利に勝利を重ねても利己心という罪の性質、あるいは罪への傾向という問題は残っています。どんなに長い間クリスチャン生活をしても、100年クリスチャンをやってもまだこの問題が残るんです。それは何年もクリスチャンやってる人ご自身が経験でわかると思います。しかし神様のご計画は罪から救うであります。人間を罪から救う。だからその救いが完全になるまで神様は満足なさることはないんです。で、それをイエス様が至聖所におられる間になされるんですね。 恩恵期間終了するときにイエス様が天の至聖所から出られるということになります。で、この品性完成するときはもちろん天国ではもう完全な状態になっている。これ誰も疑う人はいませんね。天国にいて利己心があるということはないと思いますね。みんなこれは同意していると思います。そして今の時点で我々に利己的な思い、天国にはふさわしくない利己的な思いが心の中に湧いてくるということも、これも反論しないと思います。じゃあいつそうなるのか。まずそれは再臨の時ではないということをはっきりさせる引用文を紹介したいと思います。教会への勧告下巻251ページ。我々はキリストが間もなく来られることを少しの疑いもなく信じている。それは我々にとって作り話ではなく現実なのである。キリストが来られるその時に我々を罪から清め、品性の欠陥を除き、あるいは我々の気質や性癖の弱点を直してくださるのではない。もしそういうことが我々のためになされるとすれば、その時が来る前にすべて完成しているのである。主が来られる時には聖なるものはさらに聖なることを行うままになるのである。罪を清められ、肉体と霊を聖にして尊い状態に保ってきた人々がその時不死の状態、体に仕上げられる。しかし不義なもの、清められていないもの、汚れたものは永久にその状態にとどまる。その時には彼らの欠陥を除いて清い品性を与えるためのどんな働きももはやなされない。これはすべて今日恵みの期間中に行われなければならない。今こそこの働きが我々のために完成されなければならない。この引用文ではっきりしていることは、再臨の時ではないと書いてましたね。肉体が栄華されるだけです。再臨の時は。で、我々の気質や性癖の弱点は、あるいは品性の欠陥を除かれたり、あるいは罪から清められるのは、キリストが来られるその時、再臨の時ではないということ。これはっきりしています。じゃあ、いつそうなっているのか。大曹統下巻396ページ、397ページからお読みいたします。かつてなかったほどの悩みの時が間もなく我々の前に展開する。それだから我々には一つの経験、今我々が持っておらず、また多くのものが怠けて持とうとしない経験が必要なのである。現実の困難というものは予想したほどではないということがしばしばある。しかし我々の前にある危機の場合はそうではない。どんなに生々しく描写しても、この試練の激しさには到底及ばない。この試練の時に人間は皆自分で神の前に立たなければならない。主なる神は言われる。私は生きている。たとえノア、ダニエル、ヨブがそこにいても、彼らはその息子、娘を救うことができない。ただその義によって、自分たちの義によって自分の命を救い得るのみである。もうこの時には中保者の義ではなくて、自分の義によって神の御前に立つことになるというんです。続けて次の段落です。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。ここまでちょっと考えてみます。イエス様の イエス様は我々と同じ罪の性質をおとりになったと教えられてますね。しかし、罪の性質はおとりになりましたけれども、罪の性質は持っておられなかったんです。この言葉遣いの違いがわからなくて、現実がわからないんですね。イエス様の状態がどういう状態だったか勘違いする場合があります。イエス様が罪の状態をおとりになったからといって、イエス様も何か我々と同じ種類の罪深い曲がった品性、性質を持っていたじゃないかと考える人もいるんです。つまり、手は出さないけれども、女を見て、情欲を抱いて見てしまう。イエス様もこういう人だったんじゃないかと。そうじゃなければ我々と同じ立場で我々の模範ではないんじゃないかと考える人もいるんですが、決してそういうことではありません。イエス様はその思いにおいてさえと3行目に書いてますね。思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。ただ屈服されなかっただけではなく、足場がなかったんです。心の中に欲望がなかったんです。汚れた欲望は彼の中にはなかったんです。罪深い性質をおとりになったんですが、聖霊によって身ごもった彼は、聖霊が我々の罪深い傾向を正しい状態に戻されて、完全に清い状態でイエス様は生まれた時から品性を持っておられたんです。我々も後の雨が与えられるときに、今罪の性質を持っていますけれども、しかし聖霊によってこれが完全に清い状態に罪深い傾向がなくなるときがあります。イエス様はその模範であるんです。はじめからイエス様はそういう状態でありました。罪深い性質を実際におとりになったんですが、肉体、マリアの肉体から生まれてきたんですが、本来ならそこで遺伝の法則が働いて罪深い傾向を持っていたはずなんですが、聖霊がそれを許さず、彼は生まれた時から利己心のない、罪への傾向のない状態で、お生まれになったんです。で、続けて読むと、だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。つまり、サタンが利用することのない足場がないんですね。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。ここまでほとんどの人は同意すると思います。しかしその後が問題なんですが、これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。という言葉があります。これは、勘違いして、間違った印象でですね、この文を読む人もいます。どういうことかっていうと、しなければならないという言葉にかなり目がいって、悩みの時を耐え抜くための条件として、もう私たち絶対罪を犯してはいけないと言って、ネバネバ信仰と言って、言われているような考え方です。心の中に利己心はあるんだけども、絶対やっちゃいけない、やっちゃいけないという、そういう考え方なんですが、ここではそういう意味ではないんですね。ここでは、そうなっているはずであるという意味のしなければならない、マスト。英語のマストというのはそういう意味もあるんです。そういう状態になっていることになっている。という意味です。先ほどのライフの記事の この患難の時に神の民が罪のない完全な状態に達するとはどこにも一度も表されていませんと書いているのが不思議だなと思いました。で、次の段落、彼女が言わなかったことの二つ目は、患難の時に罪のない完全な状態になることで神の民が平安を抱くという考え方です。これに対しては私はアーメンと言いたいです。この完全になったからといって、私はもう行いによって罪を犯さないからといって、これで平安を抱くという考えは間違っていると思いますね。自分の義に頼ってはいけないんですね。で、不思議なことに、神様の、イエス様のお姿を見れば見るほど、自分は清いという意識が薄れていくようなんですね。大曹統下巻397、398ページからお読みします。我々がキリストの贖罪の血を信じることによって、罪を捨て去らなければならないのは現世においてである。我々の尊い救い主は、我々が彼と結合して、我々の弱さを彼の力に、我々の無知を彼の知恵に、我々の無価値さを彼の功績に結びつけるよう招いておられる。神の摂理は、我々がイエスの柔和と謙遜を学ぶ学校である。主は我々の前に、我々が選ぶ安易で楽しく思われる道ではなくて、人生の真の目的を常に置かれる。我々の品性を天の方に形作るために、神が用いられる手段に、我々は協力しなければならない。このことを怠ったり、遅らせたりする者は、必ず魂を最も恐ろしい危険にさらすことになるのである。完全な品性を得るために努力はします。協力します。しかし不思議なことに、自分が清いという感覚は反比例して少なくなっていくみたいです。イエス様はどのように招いておられると書いてました？彼と結合して、我々の弱さを彼の力に、我々の無知を彼の知恵に、我々の無価値さを彼の功績に結びつけるように招いておられるってありましたね。この鏡を見れば見るほど自分の醜さがよくわかってきますね。律法を見れば、そしてイエス様のご品性の中に、生きた形で表されている神の律法、愛の律法を見るときに、我々の弱さをだんだん悟るようになってくるんです。我々の汚れを知るようになってくるんですね。で、次の、このライフの言葉を見てみたいと思います。この、赤いところをお読みします。他にもエレン・ホワイトは、飛んで、神の民がキリストの忠報なしで神の前に立たなければならないとも言っていませんって書いてるんですね。神の民がキリストの忠報なしで神の前に立たなければならないと言っていないだろうか。エレン・ホワイトは言ってませんか。不思議だなと思いました。大曹統下巻140ページ、141ページからお読みします。預言者は語っている。その来る日には誰が耐えよう。 その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。そして彼らは義を持って捧げ物を主に捧げる。天の聖女におけるキリストの取りなしが止むとき、地上に住んでいる人々は聖なる神の前で中保者なしに立たなければならない。彼らの着物は汚れがなく、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって、彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖女から除かれているその間に、地上の神の民の間では、清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。この働きは黙示録14章の使命の中にはっきり明瞭に示されている。黙示録14章の、第三天使の使命の12節に、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があるとはっきり書かれてますね。つまり聖書は最後の時代に神の戒めを守る人々が存在することをはっきりと示しています。14章の、初めの方にも5節、彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであったとも書かれていますね。で、大曹統下巻の385-386からお読みします。第三天使の使命が閉じられると、もはや地の罪深い住民のための憐れみの嘆願はなされない。神の民はその働きを成し遂げたのである。彼らは後の雨と神の御前から来る慰めを受けて、自分たちの前にある試みの時に対する準備ができた。天使たちは天をあちらこちらへ急ぎ回っている。一人の天使が地から戻ってきて、自分の働きが終わったことを告げる。すなわち最後の試みが世界に臨み、神の戒めに忠実であることを示した者は皆、つまり日曜休業令の時ですね、生ける神の印を受けたのである。その時イエスは天の聖女での取りなしをやめられるとありますね。イエスはご自分の手を挙げて大声で、ことはすでになったと仰せになる。そしてイエスが、不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせようと厳粛に宣言されると、天使の全軍はその冠を脱ぐ。続けて、どの人の判決も聖か死かに決まった。キリストはご自分の民のために贖いをなさり、彼らの罪を消し去られた。キリストの民は満たされ、国と主権と全天下の国々の権威とは、今まさに救いを相続する者に与えられようとしており、イエスは王の王、主の主として統治されるのである。イエスが聖女を去られると、暗黒が地の住民を覆う。その恐ろしい時に、義人は中保者なしに聖なる神の御前に生きなければならない。罪人の悪人の上に置かれていた抑制が取り除かれ、サタンは最後まで悔い改めないものを完全に支配する。義人は中保者なしに聖なる神の御前に 生きなければならないと、恐ろしい時に書いてありますね。大曹統下巻431ページ、彼ら、これは14万4千のことですが、彼らは大きな艱難を通ってきた人たちであって、国が始まって以来かつてなかったほどの悩みの時を通ってきた。彼らはヤコブの悩みの時の苦しみに耐えた。彼らは神の最後の刑罰が下る中を中保者なしで立った。しかし彼らはその衣を子羊の血で洗い、それを白くしたために救われた。彼らの口には偽りがなく、彼らは神の前に傷のないものであった。中保者なしの時には品性も完全になっているから、だから中保者も必要なくなっているわけですね。そして悪人のためにもはや中保の働きをする必要がなくなっているんです。というのは、獣の刻印を押されてもう動くことがないんですね。悔い改めが不可能な状態まで堕落してしまったわけなんです。初代文集452ページからお読みします。私は天使たちが天をあちこちと飛び回っているのを見た。墨入れを持った一人の天使が地上から帰ってきて、自分の働きの終わったことを報告した。そこで生徒の数が数えられて封印された。するとそれまで十回の収められている箱の前で奉仕しておられたイエスが香炉を投げ捨てられるのを私は見た。もしこれが預言者であれば、これは正しいはずです。もし預言者でなければ、これは間違っているはずです。彼女が、預言者が見たというときは、必ずしも聖書にそれが細かく書いていることではなくて、幻を見せられているんですね。もちろん先ほど冒頭で引用した聖句にもこの見た幻はサポートされておりますけれども、私は見たと預言者が言っております。だからエレン・ホワイトは預言者かどうか、これに尽きるのかなと思います。でもし預言者でなければ証の踏みを捨てればいいし、もし預言者であれば 100% 証の文を受け入れなければいけないと思います。彼は両手を挙げて大きな声で、ことはすでになったと言われた。イエスが不義な者はさらに不義を行い、汚れた者はさらに汚れたことを行い、義なる者はさらに義を行い、聖なる者はさらに聖なることを行うままにさせようと厳粛に宣言されると、天使の万軍は冠を抜いた。続けて、各人の判決は生か死かのいずれかに決まっていた。イエスが聖女で奉仕しておられた間に、審判は死せる義人から次に生ける義人へと続けられていたのである。キリストはご自分の民のために贖いをなして、彼らの罪を消し去り、御国を受けておられた。御国の民はもう出来上がっていた。子羊なるキリストの婚姻は終わった。国と全天下の国々の権威とは、皆イエスと救いを受け継ぐ者とに与えられ、イエスは王の王、主の主として治められることになった。この出来事は、聖書でも確認したいと思います。ダニエル書7章をお開きください。7章の9節からお読みいたします。ダニエル7の9、私が見ていると諸々の御座が設けられて、火の老いたる者が座しておられた。この火の老いたる者というのは天父のことであります。その衣は雪のように白く、髪の毛は混じり物のない羊の毛のようであった。 その御座は天の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦前、彼の前にはべる者は満々。審判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれた。ここに審判という言葉が出てきました。つまりこの場面は調査審判の場面です。この描写を見ると、再臨の時のようにも感じる人がいるんですが、これは調査審判の時です。この審判は、天にある数々の書き物に従って審判が行われるということです。11節、私はその、角の語る大いなる言葉の声がするので見ていたが、私が見ている間にその獣は殺され、その体は損なわれて燃える火に投げ入れられた。その他の獣はその主権を奪われたが、その命は時と季節の来るまで伸ばされた。私はまた夜の幻のうちに見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗ってきて、火の置いたる者のもとに来ると、その前に導かれた。ここで言う人の子というのはイエス・キリストのことです。このイエス・キリストが天の雲に乗ってくるということで、再臨の時の描写に似ていると思うんですね。しかしこれは先ほどの10節からの言葉によると、調査審判の時であるんです。だから火の置いたる者のもとに来るというのは、先に死聖所に入られたイエス様、天父のもとにイエス様が死聖所に来るという意味であるんです。地上に来るという意味ではありません。そしてこの14節、彼に主権と公栄と国とを賜いとあります。ここでイエス様が御国を受けるということが聖書に書かれているんですね。御国の民はもう出来上がっていたんです。そして14節の最後の言葉を見ると、その国は滅びることがない、もう天国は地上において始まるんですね。じゃあ次の引用文続けて、イエスが死聖所から歩いて来られると衣の鈴が鳴るのが聞こえた。そして外へ出られると、暗黒の雲が地上の住民を覆った。その時はもう不義な人類と神の怒りとの間には中保者がおられないとありますね。イエスが神と不義な人類との間に立っておられた時には、地上の住民は抑制されていた。しかしイエスが人類と天父との間から退かれた時に、その抑制は取り除かれ、サタンは最後まで悔い改めない人々を完全に支配するようになった。イエスが聖女の中で奉仕しておられる間は、七つの災害を地上に注ぐことはできなかった。しかし聖女におけるイエスの働きが終わり、その取りなしが終わると、もう神の怒りをとどめる何者もなく、それはこれまで救いを軽んじ、献石を憎んできた不義な罪人の大いなき頭上に激しく破裂した。イエスの取りなしが終わった後の、恐ろしい時に、悩みの時に、生徒たちは中保者なしで聖なる神の御前、御目の前に生きていた。各人の判決は決まり、宝は数えられた。ここにもこう書いてありますね。ですから完全な品性になるのは再臨の時ではない。そしてイエス様が中保者であられる時の間にそれが完成しなければならないということがはっきりしました。じゃあいつそれが始まるんだろうか。いつから完全な品性をクリスチャンは与えられるんだろうか。今なのか、あるいは将来なのか。教会への証し5巻の216ページを見ます。兄弟方、あなた方は大いなる準備の働きにおいて何をしているだろうか。世と妥協している者は 世の型を受け、獣の刻印を受ける準備をしている。自己に頼らないで、神の前で謙遜に真理に従って魂を清める者は、天の型を受け、彼らの額に神の印を受ける準備をしている。法令が発布されて、印が押されるとき、彼らの品性は永遠に清く、染みのないものとなるのである。この引用文によると、神の印が押されて品性が完全になるのは、法令が発布されてからだと書かれていますね。そして、ここには載せていませんが、大曹統下巻の218ページの最初の行からお読みします。調査審判と罪を拭い去る働きは、主の再臨の前に完了しなければならない。死者は書物に記録されたことによって裁かれるのであるから、彼らが調査されるその審判が終わるまでは、彼らの罪は拭い去られることはできない。つまり、調査審判があって、そして罪の除去があるというんですね。ということは、日曜休業礼の発布の後に、生ける者の裁き、調査審判が始まるということにもなります。まだ調査審判は始まっていないんですね。生ける者の調査審判は始まっていません。死んだ義人の調査審判はもう1844年から始まっていますね。しかし生きている人はまだ調査審判がなされてなくて、日曜休業礼の時からです。じゃあもう一回絵でまとめてみますと、品性完成はどこか、再臨の時ではない、そして恩恵期間終了の前である、そして日曜休業礼発布の後である。つまりこの期間ですね、日曜休業礼から恩恵期間終了の間に品性が完成されるということです。そしてその後はイエス様はもう、取りなす必要がなくなるんです。ですから死聖所から出られて、中保者の働きをおやめになり、王様として、その働きを変えられるんですね。で、じゃあ私たちは完全にだんだんなるからといって自分の完全を意識するだろうかということなんですが、先ほども言いましたが、決してそうではないんです。この調査審判、ごめんなさい、中保者がいなくなる、中保者なしにという考え方が非難される理由の一つは、自分の義に頼るから良くないんだという考え方なんですね。しかし決してそうではないんですね。証の文を読んでいると、決してそういう現象は起こらないのが、これも不思議です。清いんですけれども、全くその清さを意識しない。なぜかというと、キリストを眺めているからです。で、キリストへの道86ページをお読みします。イエスに近づけば近づくほど、ますます欠点が多く見えてきます。それは自分の目が開けて明らかになり、イエスの完全さに比べて自分の不完全さが大きくはっきりと見えるからです。これは悪魔の惑わしの力が失われ、人を生かす神の御霊の力が働いている証拠であります。聖霊は我々に罪を示しますね。ですから、これは聖霊が働いている証拠だっていうんですね。自分の不完全さを意識する。自分の弱さを感じるようになる。これは聖霊の働いている証拠だと言われています。 ニコデモにイエス様が、風は吹くけども見えないんだけれども、その木の葉っぱが揺れたり、風が通った後はわかるんだと言いましたが、この生徒の謙遜さ、心砕けた状態がその証拠であるんです。自分の罪深さを悟らない人の心には、イエスに対する深い愛も宿りません。キリストの恵みによって作り変えられた魂は、キリストの清い品性を褒めたたえます。しかし、もし私どもが自分の道徳的欠陥を知らないとすれば、それはキリストの美しく優れた品性をまだ見たことがないという明らかな証拠であります。ここにも別の証拠がありますね。自分の道徳的欠陥、自分は罪人でないという感覚がもしあるとすれば、それはキリストのご品性を見たことがないという証拠だということです。自分の無価値なことを悟れば悟るほど、救い主の限りない純潔と麗しさとが分かってきます。自分の罪深いことを知って許しを与えたも救い主のもとに走り寄り、魂の力なさを悟ってキリストに手を伸べます。するとキリストは、キリストは現れ、力を備えたものであります。一般に完全主義といって見下されているこの中保者なし罪なき完全の教理なんですが、これは決して自分の義に頼る信仰ではないんですね。ますます自分の弱さを知ること。で、完全ということはキリストに依存することが完全になるということです。自分の品性の完全さを意識することではなくて、キリストの功績に完全に頼るということであります。もしそうであるならば、完全主義と言われてもいいのかもしれませんが、しかしそう言われるときはそういうふうには受け止められていないんですね。今私が語ったことは、指導者が、教会の指導者が書いた言葉と、それから預言者が書いた言葉、両方を提示いたしました。人間に従うよりは神の預言者に従う方が正しいのかどうか、これは皆さんの方でご判断いただけたらと思います。それではお祈りして終わりたいと思います。賛美歌を歌って、終わりたいと思います。 します。天にいらっしゃいます憐れみ深い神様、弱いぐらつく私たちに御言葉と予言の霊を与えてくださったことを心から感謝いたします。さまざまな教理の風が吹き荒れているこの時に、どうぞ神様の尊い御言葉に信頼して歩んでいけるように、そして神様の約束に信頼し、自分の汚れに失望することなく、神様の恵みの技に信仰を持って忍耐を持って従い続けることができるように導いてください。聖霊の働きを心から感謝いたします。どうぞイエス・キリストのお姿に私たちも変えてください。そして麗しい花嫁としてあなたの御前に現れることができるように導いてください。私たち自身の技ではありません。我々は全く汚れたものであります。利己心で汚され、行いもすべて汚れております。しかしあなたの恵みが私たちを完全なものにしてくださるという、 約束を感謝し、救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。